おはようございます。私は成長の絵本部講師の高義春です。第3回目の本日は、成長の絵創始者谷口正治先生の著書新版栄える生活365章をテキストに、働くことの喜びというテーマでお話しさせていただきます。さて、前回の放送では、良き人生を創造するにはと題して、まず人生の目的を知ること、それから執着を捨て、心を整えて、人間は神の子であるとの自覚を深めることが大切であるとお話しさせていただきましたが、今回は働くことの喜びということについて、働くとはどういう意味があるのか、そしてどのような心持ちで働くとよいかお話しさせていただきます。では最初に、本日のテキストではありませんが、前成長の絵総裁谷口清張先生著、人生の主人公となるためにの6ページから7ページを朗読させていただきます。人生は単に食ったり、飲んだり、儲けたりするためにあるのではない。そこで大いに働くためである。働くとはすなわち真意を実現することだ。内在の力を表し出し、人々を愛し、国を愛し、全世界に光を与えることが働くということである。何も一人で何もかもせよというのではない。どんな小さな仕事でも意義あることをコツコツやればよいのである。仲間を作り、この人たちとも一つの心になって、共通の良き目的のために奉仕するのだ。朗読を終わります。ここに、働くとはすなわち真意を実現することだ、とありますが、神は愛であり、私たち人間は皆神において一体の神の子ですので、働くこと、つまり私たちの周りが幸せになるようにすることは、神様の御心を実現することになるわけですね。さて、前回私は呉工業高等専門学校を卒業して、縁あって前職の安藤電機という電子計測機器や IC テスターという半導体試験装置を製造するメーカーに就職したことについてお話しました。私はその会社で IC テスターの最終試験や調整を担当していました。最初のうちは、自分の担当している仕事の全貌がつかめないで、先輩社員について見よう見まねで仕事に取り組んでいたのでした。そのため仕事に身が入らずに、時々上司からきつく叱られたことがありました。私が仕事に本気になれないでいたのを見透かされたかのように、皮付きを見ると、まだまだ本気が出ていないようだな、と言われたのでした。その頃は、時間ばかりがやたらと過ぎていくばかりで、気がついたら、一月残業時間が100時間を超過していました。仕事になれない最初の1、2年は、経験が伴わず、手をこまねいていたのです。ある時、仕事に行き詰まり、一人で深夜残業していた際の休憩時間に、谷口正治先生著、生命の実相第7巻を読んで何度も励まされたのでした。中でも第15章の共通的生命の喚起のために働けというところに感銘を受けたのでした。本日のテキストではありませんが、生命の実相第7巻の167ページを朗読させていただきます。仕事に愛を注ぐことは、その仕事をすることによって、自分の内に宿る神を生かすことになり、生命を生かすことになり、魂を生かすことになるのである。朗読を終わります。そして、残業で疲れているはずなのに、元気が出てくるのです。私はその頃から、仕事は神様から与えられた尊い課題だということが、素直に受け取れるようになり、一つ一つ問題解決していくことで、魂が向上していくことが実感できたのでした。しかし、その頃の自分は、まだ製品を熟知しているとは言えませんでしたので、ドイツ向けの製品を担当しても、現地へ設置する際には、別のベテランのエンジニアが出張して、設置作業を担当していました。いつかは自分で担当した製品を海外の客先に納品できるようになりたいと思いました。それから職場で試行錯誤しながら取り組んでいるうちに、ようやく自分の仕事に自信が持てるようになりました。 そして就職して5年目の平成元年の9月に、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の現地への出向が命じられ、赴任したのでした。まだ25歳の時でした。ちょうど前年に結婚して、長男が7月に生まれたばかりでしたので、最初の3ヶ月は単身赴任でした。その後、家内と長男がノースカロライナに引っ越してきました。出向先の事務所は開設されたばかりで、赴任当時、事務所には私一人しかおらず、取引先のエンジニアとの対応や事務所の管理など、すべてが私に任されていました。とはいえ、すぐにバリバリ仕事ができたわけではなく、車の免許証を取る際には、チャーリーという客先で親切にしてくれた従業員が運転免許証まで連れて行ってくれたり、家を探すのを手伝ってくれたりしました。また事務所にたまに電話がかかってくるのですが、英語での電話の応対に時間を取られることよりも、現場に行って製品のメンテナンスをした方がよっぽど楽だったので、最初のうちは電話で用件が済ませられるような些細なことでも、車で2、30分以内で移動できたので、客先に行って対応するようにしました。また、当時客先よりメンテナンスの契約上、連絡があって2時間以内にメンテナンスの対応をするとの条件で契約が結ばれていましたので、ポケベルを手渡され、電話の表示がされたら、急いで電話しなければなりませんでした。そんな中、客先がメンテナンス契約に基づいていろいろ言ってくるのであれば、残業時間帯の対応はきっちりと有料であると断って、メンテナンスの対応をしたことがありました。その時はそれで相手が納得してくれたと思ったのですが、それもつかの間、私宛にカリフォルニアの本社の日本人の営業担当者から電話があり、今さっきあなたが訪問しているダブル社のマネージャーからクレームの電話があったけど、頼むから修理の対応をしてほしいという内容でした。私は頭をガツンと叩かれた思いがしました。確かに契約上は私の言い分の方が正しいはずなのですが、いくらアメリカが契約社会と言っても、それを盾にして借子定規に仕事をするとかえって人間関係がギスギスしてしまう。もう一度原点に帰ってエンジニアとして恥ずかしくない仕事をしようと思ったのです。それからしばらくして少々夜遅くに顧客から連絡があっても気持ちよく対応するようにしましたら、徐々に人間関係が良好になり、クレームの電話のあったダブル社の副社長がカリフォルニアの本社からノースカロライナに来た時は、私を会員制のゴルフ場に誘ってくれたこともありました。また製品のメンテナンスをしていてどうしても直せない不具合に直面したことがありました。それはトラブルシューティングといって、製品の不具合を見つけようとして問題の箇所を特定しようとするのですが、その製品の電源を切ってしばらくすると、不具合が消えてしまうのでした。しかし、物事は必ず原因があって、結果として不具合が出ているのだからと、諦めずに問題の原因のありそうなところを電源を切らなくても特定できるように工夫したところ、問題の IC を特定できて修理をすることができたのでした。ここで、本日のテキスト、新版、栄える生活365章の175ページから、176ページの問題も困難も自己開発の機会のところを朗読します。問題を恐れてはならない。問題は解決のためにあるのであり、問題が解決した後には今までよりも一層明るい世界が出てくるのである。困難にぶつかっている最中には多くの人々はその困難をまるで敵であるかのごとく恐怖しがちであるけれども、困難は自己に内在する能力を引き出してくれるための動線であり、内在の物質を磨き出すための砥石である。後になって考えてみれば、あの問題が起こらなかったら、私の現在の地位はなかったであろう、というようなことがたびたびあるものである。朗読を終わります。このように仕事の上で一見解決が難しそうな問題に直面しても、恐れずに取り組んでいるうちに、自分の中にある能力が開発されることになり、 次の大きな仕事をする上での布石になるのですね。そして私がアメリカに赴任して2年目になろうとしていたとき、現地法人のボストン事務所が閉鎖になったことから、エリックという一人のエンジニアが転勤してきて、私の元で働くことになりました。当時の私は、日常の英会話、指導のもどろしながらでも、なんとかなっていたものの、いきなり部下を持つことになり、どうしようかと思ったのでした。ところがエリックが転勤してきて思った以上に、気さくで、彼とは何でも腹を割って話をするようにしたところ、目立ったトラブルもなく、互いに良い人間関係を築くことができました。そして最初は私だけいた事務所にエリックが加わって、しばらくのうちに今度は派遣会社から事務員をパートで雇うようになり、テリーという派遣社員が送られてきました。彼女はとても人当たりが良く信頼できる人でした。そのテリーがある日、情緒不安定になり、突然泣き出したのです。私は彼女を何とか助けてあげたいと思い、英語で書かれた成長年の月刊誌、Truth of Life 誌を手渡しました。またカリフォルニア州にある成長年のアメリカ合衆国伝道本部に電話をして助言をいただいたり、テリーを自宅に招いて、人間は神の子であることや、成長年の独特の座禅的瞑想法である深層観を教えてあげたりしたのでした。その甲斐あってか彼女はいつしか明るさを取り戻してくれたのです。私はテリーのおかげで成長の湯の見よしを再び学ぶ機会をもらったと思えるようになりました。そしていつしか将来は成長の湯の見よしをこのアメリカの地で伝えたいと思うようになったのです。さて、アメリカに滞在して3年が過ぎた頃から私が担当していた製品はほとんど問題なく直せるようになり、最初は電話での受け答えが苦痛だったのですが、電話での応対も苦もなくできるようになりました。また製品を扱う際の心構えが、以前でしたら問題が起きて、その問題の原因を探るといった考え方から、もっと全体の製品はどうあるべきかという視点から直せるようになってきました。ここで本日のテキストの199ページの車は部分品の中にはないのところを朗読します。前週に軽鋳造車の考案というのがある。昔、シナの皇帝という西洋の時代に軽鋳という人が車を発明して組み立てたが、その車を解体してバラバラの部分品として何かを探しているのである。何をあなたは探しているのかと問うと、車はどこへ行ったのかと探しているのだ、というのである。果たして車はどこへ行ったのであろうか、というのがこの考案の趣旨である。車は決して組み立てられた部分品の中にはないのである。部分品の中を探し回って車を発見しようとしても、それは無駄のことである。車はその車を発明した製造元たる軽鋳自身の心の中にあるのである。朗読を終わります。私もこの軽鋳造車の考案と同じような経験をしたことがあります。私の扱っていた製品は、特にハードとソフトの両方で成り立っていたコンピューターの部品を検査するための特化したシステムでしたので、新製品を開発しているときには、特にハードの問題かと思えば、実はソフトの不具合だったということが何度もありました。そんなとき、これまでの知識を総動員して問題解決に当たらねばならないこともありました。また製品には問題はなくても操作マニュアルが訂正されていなかったということもありました。結局のところは製品の設計思想を知らないといけない。つまり先の軽鋳造車の考案にあるように部分品に原因があって製品を修理することができても全体のシステムをメンテナンスするときには設計者の心の中を知らなければならないということが分かってきました。ここで本日のテキストの253ページに普遍的生命の喜びを生きる生活と題して書かれていますので朗読します。類は類を呼ぶ心の法則により、あなたが人類に対して光の想念を送れば、あなたにまたその光は返ってきて あなたの生活が巧妙化するのである。与えただけのものが与え返されるのである。あなたが真理を人に語れば、あなた自身の真理の自覚は深まってき、真理があなたの生活に生きてきて、自分の肉体が健康となり、自分の経営する事業が繁栄するようになるのである。朗読を終わります。このように私たちは、与えれば与えられというような心の法則を知り、できるだけ多くの人のためになるように心がけていれば、あなたが事業を経営されている場合、その事業が繁栄するようになるわけですね。さて、アメリカでの滞在期間があとわずかになった頃、私がいつものように客先で製品のメンテナンスをやっていたところ、エリックから事務所に戻ってくるよう連絡があり、事務所のガレージに入ると、そこには30名以上の客先でお世話になったエンジニアや友人が集まってくれて、私に内緒でサプライズパーティーを開いてくれたのでした。そこには家内の姿もあり、私は驚きと、これまでお世話になった方々が喜んで来てくださったことに感動したのでした。もちろんこのサプライズパーティーを企画してくれたエリックには大変感謝しました。私はその後、いよいよ帰国することになり、1994年の6月末に、帰国の途中にハワイに立ち寄り、ハワイのマウイ島とオアフ島に滞在したのです。そこでの休暇を心から楽しみ、ハワイの布教伝道の中心拠点である成長の矢ハワイ総括教科部にも立ち寄ったのですが、またいつかハワイに来たいと強く思っていたところ、その3年7ヶ月後の1998年2月に、私は成長の矢ハワイ駐在本部交渉としてハワイに戻ってくることになったのでした。それでは時間が参りましたので、本日の話はこれで終わらせていただきます。